イカと
ミナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ、
ゲームマンお疲れ様です。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
寒暖差が強すぎて、
はい、
みんな若干弱ってる
いやーそうですね、うん、なんかねエアコンどうしたろう問題があるんですよね、うんうん、まあ、うちはもうちょっと子供がいるのもあってエアコン結構もう早めに動かし始めることが多いんですけど、うん、
はいはい、
ある日はこの夜はもう寝苦しい、うん、冷房つけるかってつけて、うん、で次の日、うん、寒すぎってなって
でその私多分それでさすごい喉やられてて、うん、まだ声は全然出るけど、うん、痛い。
今日はねリニョリを、使用頻度を3割ぐらいに抑えながら、
なるほど、
そうですね、
やらさせていただきたいと思います
よろしくお願いします、
ゲームマンお疲れさ、ゲームマンお疲れ様でした。イカです。
はい、
イエ
イイエイなのか、
イエイイエイイエイ、
はい
はい、歯を抜きましたリニョリです。
あーしんど
しんどはい、クイズバーに行ってきた。 OK です。
ああ、そういえば行ってました、
はい、
めっちゃいいや
ん。クイズバーに行ってきたんですよ。
クイズバー、
ね、大阪の、まあ、あれはどこって言ったらいいんだ、東梅田にあるんですけども、クイズバースアールさん、
新しくできたんじゃない、
うん、新しくはない、まあまあちょっと前かな、できたの
は、はいはいはい、
うん、なんだけど、まあ、クイズバースアールさんっていうクイズバーがあって、まあ、他にも、池袋とか名古屋にもチェーン店といいますか、複数店舗展開されてるみたいなんですけど、うん、に、まあ、お友達に誘われて行ってきたんですよ、はい、で、初めて、まあ、そこに5人ぐらいで行って、
うん、
でお店自体は、まあ、テーブル席とかバーカウンターとかがある、うん、まあ、ちょっと小さめのバー、うん、まあ、イカさんに分かりやすく言うとスノーの酒場ぐらいの、
まあ、広いやん、
まあ、それよりもちょっと小さかったかなぐらいのところやったんですけど、うん、まず行ったらもう席に早押しボタンが置いてあるんですよ。
すごい、
あ、これはって感じので、しかもその早押しボタンもなんか我々が想像するなんか赤いボタンがポンって置いてあるやつではなくって、
うんうんうん、
なんて言ってたっけね、早稲田式っていう名前の、うん、まあ、無線の1台10万ぐらいするらしい、ちょっとしっかりした早押しマシーンがちゃんと用意してある。
ボタン小さいやつじゃん。
あ、そうそう、うん、なんかボタンがちょっと飛び立ったあのやつで、
昔のスイッチ、
そうそうそう、
え、じゃあコードでビヨーンって伸びてるわけじゃなくて、
ではなくてもう完全に無線で管理されてて、まあ、電池式らしいねんけど、俺はもうクイズの初心者やから、
うん、
ちゃんと初心者ですって名乗ったら、うん、なんか名前、名札を書くときに、
うん、
名札の色で初心者かどうかっていうのが分けられてて、
うん、
で初心者、まあ、中級者、上級者みたいな、
うん、は
い、自称でいいから書いてって言われて、
うん、
まあ、初心者で書いていって、
うん、
そしたら、まあ、常連さんもいてはって、
うん、
まあ、常連さんの中は当然クイズめちゃくちゃ慣れてはる人やから、
うん、
まあ、今回はある程度実力差がある、は
い
はい、
うん、
メンバーなのでちょっとルールでその辺を補いながらやりますよってやってくれて、
うん、
初心者はお手つきしても、
うん、
まあ、それだけその問題はもう答える権利がなくなりましたよ、
うんうん、
なんだけど上級者はお手つきをしてしまうと、
うん、
しばらくの間回答権がなくなりますよみたいな、
しばらく、
うん、まあ、なんていうの、1ラウンド分みたいな感じのルールがあったりとか、まあ、そんな感じでなんていうの、問題を読んでくれる人っていうのが、
うん、
まあ、ちゃんとその辺のバランスを取りながらやったりとかしてくれ
る、
視界がうまい、
そう、うん、で、まあ、早抜けにして、
うん、
もう強い人はさっさと抜けていって、
うんうん、
っていう風なバランスにしてあったりとか、
ああ、最後の方に残っててもどっかで答えさせてくれると、
そうそうそうそう、うんうん、でも早押しだけじゃなくて、
うん、
ボード問題って言って、
うん、
まあ、問題が出てきたら、みんなで一斉にボードに書くみたいな感じのやつもあったりするし、
うんうん、
昼の1時から6時までで昼の部、
うん、
で夜の部はまた6時からスタートで夜までみたいな感じで、
うんうん、
ソフトドリンクも、アルコールも提供してますよみたいな感じだけど、
うん、
もうみんなクイズやりに来てるからさ、
うん、
誰もアルコールも頼まへん、ね、
確かにいいのか、それで
これは業態としてちょっと間違ってるのではって思いながら まあまあでもなんかワイワイやる会やったら結構アルコールなんかも出たりとかするみたいですけどね。
あら、はい、くね遊ぶとき
は、
ね、
そうそうっていうので行ってきて非常に面白かったので、
あめっちゃ興味ある、
はい、クイズバースワールさん、うん、ぜひ皆さん行ってみてください。
一回行くわ、
はい、なんか東京のボケルバーとかもあるけど ね、 ボケルバーね、そういうコンセプトバーみたいな。
あそうそう、うん、あだからその今回その読み手やった人っていうのが普段は芸人さんらしいんですけど、うん、あのまあ最初に自己紹介みたいなのを、うん、あのクイズで早押しに正解した人から順番に自己紹介をするんやけど、
はいはいはい、
その我々行ってたメンツはマダーミステリーで、うん、まあ、知り合ってる仲のいいメンツで行ったので、うん、あの趣味はっていう部分でマダーミステリーですって全員が言って行ってたら、う
ん、言っていく
んだ、いやなんかそういう集まりの方がいらっしゃったみたいでねみたいな話をしてくれて私もね来週ねマダーミステリーを初めてやるんですよ、でもなんか連れて行かれる人がなんか連れて行ってくれる人があの何も知らずに来いって言ったので何も分かんないんです
そうなんだ楽しみなん
だ、そうだからとりあえず一般論でマーダーミステリーとはこういうもんですよっていうのを教えてくださいって言われたから、なんか我々が教えるタイミングもあったりとか
へ
そういうなんかあのクイズしに来ましたギラギラじゃなくって、うん、ちょっとコミュニケーションとかを取りながら遊ぶような場だったので、まあ、あんまりそのクイズとか、まあ、興味あるけどそんなできひんしって思ってる人でも行きやすい場所かなと思います。
なるほど、
まあ、バーみたいなコンセプトがしっかりしたバーみたいな、
そうですね、
うん、
はい、
ええやん
っていうところに行ってきましたよと。
なるほど、
はい、はい、そして歯が
私はね、あのえ親知らずありますか。
え1個残ってるかな。
あもうないです。
おけいさんもない
ないです、う
ん、じゃあ親知らず通過済み。
通過済みです
通過って言い方やめてい
やマダミス界隈の友達がなんか親知らずの話してて、うん、親知らず未通過だわ俺そういう通過してないんじゃないからっていう話してんですけど、うん、私つい見ながら全部抜きまして、
はい、
親知らずを。でもなんか私の親知らずってすごいなんかもう極端で、うん、ゾーって
ポッドキャストなんでちょっと効果音じゃなくって言葉でお願いしていいですか、
うん、ゾー真横に生えて
る、横向きにゾーって生えてるやつとなんか全然出てこないガチガチのやつがいてて、
あ奥の方で出てこ、うん、出てこれない
縮まってるやつ
と、もう一個隣の歯で抑えられてる。
そう、うん、でなんかさ薬の関係とか、まあそのなんだあの痛みの関係とかで妊娠出産の最中はさ、うん、抜けらへんかったから、
うん、
妊娠する前ぐらいに1個抜いて、うん、でやっとこの間最後の1個抜いてきたんですけど、うん、なんかそれがもうほんまになんか骨にくっついてたみたいで、
あひどいな。
そうでもうあのさ歯医者さんもさ、うん、あの親の敵かっていうぐらいグイグイグイグイって疲れて、もう痛かったっていう話です。
結構早く抜けた？
いや、全然抜けなかった。
ああ
、そうそう、だからあの、ね、しばらくあーって口開けとかなんかやん、
うん、
でももうしんどいから口閉じかけてきて、うん、そしたら万能開口器持ってきてって言われて
何それ、
そんなんあるんや
万能開口器って多分 SM でしか使わない
いやでもさすごいな、字面が一瞬で分かることよね、万能な口を開ける器でしょ
専門的でもないってなんか分かりやすいよね、
うん、それを使うとすごい勢いで口が開くの。
それで、であのあじゃあもうここに乗せとくだけでいいからねみたいな感じで、うん、自然に口が開くね、
うんうん、
へ それは何、あのハンガーをちょっとそう開いて頭にやったら必ず右向くみたいなそういう話みたいなやつ。
もうなんかだからさ歯をあの固定しとくための器具をここにつけられるって感じ、
あ逆万力的な、
あそうそうそうそう、だから全然痛くもないし自然と開くねんけど、それをつけられてもうだから15分とか10分とか多分グイグイされて抜きましたけど、やっぱ腫れたし顔がもうなんかボコーって四角くなったし、もう大変でした、
うん、なんかねそのあとりんよりさんね、その抜いた右顎のあたりがね黄色くなってた、
もう悪いなって思う。
そうなんか顔色悪いというかそこだけ顔色悪いな
っていう、あざみたいになったんだろう
ね、生きてないっていうか血が通ってない感じ、黄色い、あ死んでるなみたいな。
そう
でもこれで無事ね、あの1週間ぐらいは痛かったけど、うん、もうこれで全部なくなったんで、
いいな、
安心です。
俺親知らず1時間かかった。
やば、何山、
あのそれも中央病院、神戸の中央病院、
はいはいはい、うんうんうん、
あの砕いて取ってよ4回ぐらいって、その隣の歯の下 に潜り込んだ横やって、うん、
あ
だからどう頑張っても無理やからめちゃくちゃ掘らなあかんかって、
せやろな、あの大変、
歯医者がすぐに書きますってこう、うん、紹介状書きます、
ああ私も紹介状書いてもらって、うちで手に負えん、歯科大学とかに行きましたけど、
手に負えんって言ってそれで1時間口開けっぱなしやから、うん、口1時間開けっぱなしや、
万能開口器の出番や
いや俺ノーバンの開口
大変すぎやな、
人力開口したんや
その代わり、うん、口閉じる時の恐怖俺未だに嫌やもん、
どういうこと、
もう閉じひんねん、開けっぱなしやから覚えちゃ、いや筋肉がもう口開いてる状態で覚えちゃって、はいはいはい、もう怖いねん、ガーンっていきそうで
そんなことある、
あのほんとガクってなって、
うん、あ顎が外れたような、
あいや、うん、全部砕けるんちゃうかな、閉じた時って勢いが上すぎるそれぐらいで口が閉じひんねん、固まって、
ああなるほどね、
怖かったけどもう一本俺はあります、
うん、まだその恐怖はもう一回遊べると思う、
抜かなきゃ、
その爆弾は爆発しそうになったら来てねみたいな、痛くなったら来てねって言われて、
そいつも埋まってはいるんや、
うん、だからもうしんどかった、あの痛くなってから行ったから
なるほど、
恐ろしいものが、うん、ゲームマン行きましてやばい、もう俺親知らず抜いたの話結構長くできちゃうから、
いやで親知らずは人の数だけドラマがある
そうなんだね
俺も喋りたいなと思ったけど長なるからやめようと思ったもん
一回親知らず会と
誰とくやねん、
その他の趣味のことを語ってくるラジオだからね、
それやったら多分親知らず系 の、 あのレスいっぱい来る
で、うん、確かに自分の親知らずはこうでした
俺的こうでみたいな大変でしたみたい な、
なる、ね、ちょっとお便り足りんなと思ったらやろうか
親知らず会やりましょう、
ゲームマ行ったやろ、
ゲームマ行って まして、
はい、
ゲームマ今回疲れたな、
ゲームマいつやってたんでしたっけ、
5月の13、14です
か、ね、13、14日、うん、東京ですね、
ゴールデンウィークの次の週ですよ、
確かに
しんどいしんどい、雨模様やし、
あ朝一降ってたよね、
で俺ゴールデンウィークちょっと体調崩してたから、
してた、ね、
はいはい、
それ引きずっちゃってたかもしれんけど、うん、ちょっと気力がなかったな、
エンピタリンだった、
うん、まあ前後の話はあんませんとくな、
うんうん、
1日目、
はい、会場はどこですか、
ビッグサイト、
ビッグサイト、はい、
ビッグビッグ
ビッグサイト、
ビッグビッグビッグ
ビッグビッグバイパーとかのほうじゃなく
てでその1日目は今回、うん、サークルチケット欲しかったんで、
うん、
コロンワークさん、
はいはいはい、
棚屋のとこ、
はい、
手伝うからサークルチケットちょうだいって言って、
なるほど、
だったら1時間ぐらい手伝ってくれたらいいよって言ってて、
ご天使、
うん、分かった、じゃあ楽勝やなって思ったら、
うんうん、
まあ人来た、めちゃくちゃ人来た、
すごい、
最初の1時間の、11時から1500人分のチケット配布されててんけど、
うん、
先行入場、
ね、先行入場11時からは1500人しか入れない、
うん、
先行入場チケットがあってんけど、もうそっからもう人多いし動きが早い、みんなもうやる気にみなぎってて、
まあそこで入る人は特にやっぱりここ行ってここ行ってここ行ってって思ってると思う、
ね、
う
ん、雨模様やの、
うん、
で前回秋の時、うん、去年の秋の時先行入場の人まあまあ12時前には散った感じがあったんよ、俺の感覚的に、散らへんは
12
時からまた人べー入ってきて、今回
一般入場が12時から、
そう、
なるほど、
うん、でもう今回はもう 2部というか、うん、先行入場と12時の一般っていうの、うん、の2つしか分かれてなかった、
はい、なるほど、
そのトイレ行くにも大変、人が多すぎて、
もう通路埋まってる感じ、
今回すごく広々通路取られてたから、
ね、うんうん、
なんかガラガラやんみたいな、その、はいはい、先に入ったね、
まあ、8時ぐらい入って、普通の出店者として入場した
時、ね、そうそうそうそう、うん、早めに入ってんけど、
だって前回の秋の時 も、うん、もうこの感じで通路やってくれたら結構今後もいいですねって話してたもんね、うん、
今回も広くて、その今回はもうエリア出店を全部壁にしたい、
外周、
うんうん、外周にずわーっとこう、うん、エリア出店やったから、
うん、
結構真ん中とかすごい通路が
動きやすく
なっててんけど、
うん、
そこがいっぱい、
へ
ー、ほんで今回コロンワークさんとこで見てんけど、うん、左後ろに今回話題ナンバーワンちゃうかな、赤瀬ヨグさんのところがあって、
はい、
後ろ向いたら列が変にできてんの、わーって、
あらわー、もう制御しきらんレベルまで来てた、う
ん、ほんでヨグさんってすっごいゆっくりした方なんで、そんなに来るとは思ってませんでしたみたいな、
いや来るよってな、
当日
あなたのところ予約フォーム30秒で閉じたでしょっていう。
閉じたのに本当にあっけらかんとして列できてても一人ずつに丁寧に言ってたから、俺列整理しようかとか思って。
まあまあまあ列整理する人は必要だったんですよね。
そう、それでもそのコロワークさん頼んところもめちゃくちゃ人来て、もうずっとやってたから、俺1時半2時ぐらいまで余裕なくずっと。
あ、そうなんや。だ
から1時間手伝いどころじゃなかった。
そう、買い物行く暇とかなくて、うん、リニョリに結構頼まれてねんけど、うんうん、動き始めたら3時ぐらいやったから、タナヤってな
って話が違うぞって
楽なっちゃうか今回とか言って、
それはもう騙された方が悪いです。
いや、騙されてないけど本当に今回人多くて、
はいはい、まあ、ちょっと予想外やったところあるかもしれへんね、タナヤも
かもね、
うん、
入場の列が、うん、今回アクラテさんちょっとさばききらんかった、
なんかね、うん、ツイッターを見ると結構阿鼻叫喚だった
ですね。阿鼻叫喚やったみたいで、
はい、
あのチケットチェックするのにすごい時間かかってたみたいな話があったりして、うん、今後ね、あの頑張ってほしいんですけど、もうそんな人がバンバン入ってくるから、
うん、
もう土曜日は人が吐けない。
なるほど、うん、
全然人が消えない。
え、なんかさ、その入場に孫ついてたって話を聞くからさ、
うん、
最初はあんま人来んかったんじゃないの。
いやいやいやいや、もうその1500人が出ていかない。
あ
もう今回私有もあるし、
なるほど、
1500人が出ていかない。それから追加やから、
うん、
もう12時から1時とかもう人、人人人
人人人、
うん、もう全然前行かれんし全然動かれんし、だから諦めて俺トイレ行って帰ってきた時に回らんとこうって思って。
あ、まあそうだよな、
回ってたら帰ってこられへんって思って、
うんうんうん、
それぐらい人がいて、だ今回発表が1日目1万2000人の、
はい、
日曜日が1万人
ね、
意外
2万2000人行きました。
そうそうそうそう、うん、日曜日がね、今回私おっさん水産、
はい、
というところで頑張りまして、
うん、はい、
おっさん水産はまあ毎年ね、
うん、
あのまず畑さんのところのね、
はい、
あの
クレイブラッドの
畑さん、ね、クレイブラッドの畑さんじゃないよって言いながら、クレイブラッドの倉庫流れ品を大量に扱ってわーってやったりしてるんですが、今回あの、話題のゲーム、
はい、
みんなでメイキングユーリ、
ユ
ーリ20部しかなかったやつ、
そう
手に入れてきたんや。
いや、これ21部目です。
裏ルート、裏ルートから現れたんだ、これ。
これ、あの、他の人にも見せるようにね。
うん、
で、俺にも、
あの、骨を最大限に使った。
骨を最大限に使って手に入れたものがあるんですけど。で、あの、早かったね。
うん、
40分くらいかな。
おー、
うん。途中ちょっと、あの、いろいろありまして、あの、うん、売れが止まった時期もあったんですけど、
うん、
まあ、基本的にはあのメイキング入りないんですかみたいな感じで、いや、全然売れてたのと、
うん、
うち今回、おさん水産で、うん、あの二流じゃダメなんですかっていうゲームを、
うん、
秋に販売させていただいて、ね、
うんうん、
今回ちょっと綺麗なボックス、キャラメルボックスみたいな感じに、はいはいはい、あの紙ちゃんと印刷したやつ、
アップグレード版、
うん、
はい、
それもまあまあ、
うん、
ちょっと机の前でやってみましょうかみたいな、
うんうん、販売ブースの前でそのままちょっと簡単に遊べる感じで、
そう、めちゃくちゃショックなことがあって。
どういうこと？
その私有やってたんよ、
うん、
そうやったらちょっと寝癖が強いかなみたいな少年がやってきて、
うん、
畑さんそういう人も全然誘ってやりましょう、うん、これいるじゃダメなんです、うん、どういうゲームかっていうと、
うん、
一流二流三流ってあってジャンルがあります、
うんうん、
例えばあの一流の雑誌は何でしょうって言ってみんなで一斉にわっと言って誰かと一致したら得点。
なるほど。
っていうゲームなんですけど、
はいはいはい、
まあ一流の雑誌というテーマでした。
はい、
まあ、その時僕と畑さんともう一人と、
うん、
でその少年、
うん。
ジェネレーションギャップがあるよね。
ジェネレーションギャップあんねんけど、そんなレベルじゃなかった。
は
あ、まあジャンプっていうよね。まあまあまあ、
週刊少年ジャンプが、
ね。週刊少年ジャンプっていうね。
はい、
その彼なんて言ったと思う？
雑誌？
雑誌？
うん。一流の雑誌。
アンアン。
いや。ネイチャー
一流や、
一流です。
頭いいね。
僕ら3人が大きくでジャンプって言っててんけど、うん、なんかボソって言い張ったんや、
うん、
みんな少年はなんて言うやろ、まあ漫画雑誌とか言うやろな、うん、ジャンプって言ったんかなって思って聞いたら、うん、小さい子でネイチャーって言って、
すごいやん。
俺ら3人突っ伏した。
自然科学系の権威でございますよ。
今回ネイチャー調べた、今回ヒトゲノムについて特集
が、そうそうそう、
あのほんまに俺らあかんなって落ち込んだもん。いや、 あの日本の将来明るいぞって。
確かに、いやレイチャーの存在を知っていても、うん、ゲームマンのその場の空気の中で出てこないよ。
そうやんな。
まあ一応ゲームには勝ったけど、うん、勝負には負けたなっていうことを今後僕らネイチャーショックっていう。
あ、なるほどね、
うん、あんなに負けた気分になった初めて。もうみんなずっとネイチャーやな。あとさっと俺とね、確かにネイチャーやなあれはって。
あれはそう、
まあ一番ですわ、
うん、ジャンプで得点得てて、うん、ジャンプ言った人間は、うん、今日ネイチャーやなあれは
一流ですね。
そう、一流、その子が一流やったなっていう話。すげえ
衝撃、
ほんまびっくりした、うん、あとあの僕らのイカラジオ聞いてますっていう方が来てるけど、うん、外国の方？けど日本には滞在が長いから全然日本語できないんだけど、
はいはい、
イカロジ、え、イカさんですか？うん、イカロジ聞いて
ます。すごい。
ほんで前回のそのビースティーバーをの回を聞いて、ビースティーバーはちょっとカードとか効果ややこしいからそっと置いといたんですけど、うん、あの聞いてまたやる気になりました
嬉しい、嬉しい
ね、言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しくて、
いや嬉しいですねそれは。
いや大丈夫かなってこのヨタ話。
確かに
ジェネレーションとか文化のギャップとかないかなって思いながら、
あるでしょうね、まあ、でももともとね、あの大阪と東京でもカルチャーの違いはあるんで、うん、
はい、
そう日本に長くいてはりそうな感じやったから、うん、全然大丈夫なんやけど、いやーなんかすごいワールドワイド通知、
ワールドワイドイカラジ、
ちょっとどころかだいぶ嬉しかったんで、
だいぶ嬉しいですよね。
ぜひあのイカラジ宛てにあのツイッター書いてくださいって言っといた、
うん、そうね、
だから
ちょっとハッシュタグイカラジでね、
そう書いてた、聞いてたら書いて、
嬉しいですね。
とりあえずめちゃくちゃ嬉しかったですは伝えた。
確かに、
なるほど、
まあゲームマンの良さよね。
そうね、直接お会いできるっていうのがいいですね、う
ん
う
ん、本当に。2日目俺名札つけてなかったから、
お
全然俺やとわからない人も結構、
まあまあ
わからないっていうか、
ね、あのイカの声が特徴的なんでね。
そう、う
ん、けどそんだけ人おるとなかなか声も通らんか。
そうそうそうそう、2時か3時ぐらいに気力なくなって座ってたもんね今回。
つく力尽きてた、
力尽きた、
明日のジョーなってた、
もうひどかったな、やる気がゼロなって、あの体力より今回気力の方が減ったわって。
あ、
うん、なんでか分からんけど、
コラボドのもみさんから、うん、あのムービー送られてきたけどさ、
うん、
終わった後のジェリカフェ新宿店での打ち上げの写真、
うん、
なんか映像で、うん、みんなが戦利品で楽しくキャーって遊んでる、
うん、
あの若い男女のムービーがこう右の方に流れていったら、別の机で突っ伏して寝てるイカってなってた。
あの学生でしか寝ない寝方したから。
ほんまに机に突っ伏してたもんね。
授業中に学生が寝るやつや。
そう。
この陰と陽って感じの。
あの後椅子に完全に横なったからね。疲れすぎてて。
あ、
だから今回
あんなおしゃれな場所でおじさんが寝ている。
気力がなかったから、
うん、
ちょっとその辺が今回反省点。
いやいや、ね、まあまあまあ、ノスノスさんとかもね言ってますけど、やっぱり体を鍛えないと。
そうですね、
ジムに行って、
そうそうそう、ね、あのゲームマ体力がついたって言ってたよ。
すごいな、
うん、
その1日目、
うん、
あのちょっと話戻るんだけど、1日目10日祭さ、
は
い、そのいろんなグッズと集めて、その今回ね、あのボドゲラジオのボドゲラジオガイドのピッピタパンさんとか、うんうん、あの、ゲームポエムのね、あの、
はい、
よりよりみどりさんとか、そういういろんな本とかグッズとか集めたエリア出店をしてはって、
うんうんうん、なるほど。
でこのアークさんところから、
うん、
もう斜め前ぐらいで見えてて、
へ
でのすもすさんずっとパタパタしてんだけど、たまに寂しいなったらこっち来んのよ。
なるほど。
その今回のすもすトランプのすもすさんが、
あのもう完全にオールユニークののすもすさんのイラストのトランプですね。
その当初絵札だけ絵描くんかなって思ったら、54枚描きましたって何言ってんのみたいな状態ユニークトランプが結構みんな手に取ってもらえて、
なるほど、
うん、でのすもすさんのところ行ったらそのサイン、うん、ノスモスサインとかもらえ
て、うん、
結構いいつながりがあったり
して、はいはいはい、
そういうコラボ面白いよね、
はい、
そうやね、
そういうのどんどんやっていきたいな、
うんうん、
確かに確かに。
だまあ秋にはね、あのノスゲームさんとかまた立ってると思いますんで、
う
ん、
はい、
この調子でいくと土曜日ノスゲーム、日曜日オフサン水産で秋は確定かなみたいな
状態
では
、そうやね、もう大体その流れになってきたね、
はい、まあ、まだね、うん、近づいてきたら告知もできると思いますんで、
そうですね、はいはい、とりあえず楽しかったよとだけは、ね、
はい、
言っておきますんで、はい、会えない人もいっぱいいたんでね、次はいろんな人ともっと会いたいと思います。
はい、はい。
よろしくお願いいたします。
現場レポートでした。
はい、後半です。
はーい、
ウェイウェイ。
後半はね、あの、うん、ゲームまで、うん、リニョリがすごい俺にこれ買ってこい、あれ買ってこいなって言い張ったから
なんなん、そうね、嫌なん
いや大変やって、
大変やったね。やっぱでも出店しながらなんやかんや買うの大変か、
うん、けどまあ今回頑張ってリニョリの頼みやからって頑張って買ってきたゲームをリニョリが適度に紹介しつつ、はい、僕もなんやかんや買ってきたんで紹介していこうと思います。
はい、
はい、じゃあリニョリからどうぞ。
はい、ね、スイワークさん、
うん、
はい
はい、の、ラトーロとエソテリック、
うん、
はい、
どっちもおしゃれな名前してますけど、
はい、あと箱もおしゃれ、めちゃくちゃ、うん、なんかゲームって感じ。
ラトーロの方が新作ですね。
なるほど。
エソテリックはなんか旧作やったけど一緒に売ってたんで、
うん、
面白そうと思って予約しました、
うん、どんなゲームかわからん、
うん、どんなゲームかはざっくりとしかまだ調べてないです、
うん、
え、面白そうと思って、
うん、そういうの大事
ですね。結構重げですね
あ、そうなんや。
うん、
まあ、中箱ぐらいのサイズですけどね。
そうそうそう、
中見たらめっちゃコンポーネント入ってるよね。
へ
え、うん、
じゃあ、ざっくりと裏に書いてることを読むと、
うん、
ここはウカ族とスーマ族の2つの種族が住むラトーロ地方、
うん、
ファンタジー、
うん、ということで、なんかそこに、住んで、なんだろうね、うん、施設を利用したり、
うん、
得た資源を使って、まあ、あなたは村にある施設のスポンサーとなり村を活性化させていきます。
あ、拡大再生産
か、拡大再生産
っぽいっす、
うん、
ですかね。
面白そうよね、
うん、
でもやってないからね、
はい、
またね
やったらご紹介できるかもしれません。
そうですね、はい、OK、
はい、
さんは、
はい、私はですね、広辞苑かるた
話題になってますね、
うん、はい、とフォーゲームズさん、
はい、
見て、販布されておりました、
うん、
広辞苑といえば岩波書房ですが、
うん、
なんと岩波書房公認、
すごい、
ああ、その広辞苑の、
はい、ちゃんと許諾をもらって作られた広辞苑に載っている25万ある単語があるんですけど、
うん、
まあ、その中でもちょっと面白い単語ですね、
うん、
まあ、パッと聞いても意味がわからない単語がたくさんあるんですけど、
うん、
まあ、それを使ったカルタとなっております、
うん、
はい、親が一人、読み手となりまして、
うん、
意味、言葉の意味を言います、
うん、
で、テーブル上にはあんまりよそで聞いたことないような変わった単語っていうのが並んでるんで
、うん、
今読まれた意味はどの言葉の意味なのかっていうのに、まあ、予想しながらカルタにパンと取るという感じのゲームになってます、
うん、
はい、
やってみた
ん
ですよね、
うん、さっきね一瞬できるからやってみたんですけど、
うんうん、
なかなかね意外とわかる、
うん、で取り札を見るだけで楽しいから、うん、
確かに、
うん、なんか、ね、
普通に勉強になるよね、
うん、そうね、
で少し覚えやすすぎるというか特徴がありすぎて覚えやすすぎるから、
うん、
おすすめは年に1回こたつに入りながらやること
忘れた頃にやりましょう、
うん、ほんとカルタとしてね、
はい、
うん、はい、読み単語の方にはねペイペイっていうのありましたね、はい、もちろんコード決済のペイペイではないです、
ではない、広辞苑に載ってるペイペイ、
はい、
かもしれんけどね、
まあまあまあ違う言葉の意味がね、
うん、
読み上げた時にパーンって叩くやつですけども、
はい、
はい、っていうのを、私は購入しました、
はい、うん、僕はですね、はい、ゲームポエムよりどりみどりさんのゲームポエム10日祭さんで買いまして、
はい、
読まさせていただきたいなとい
かによるポエムの朗読が始まる、
いや、読まない読まない、
あ、びっくりした、
読まないけど今回タイトルが元気ですありがとうどうぞと、うん、前がねバビルさんの牙、
うん、
で今回第2弾となってて、うん、第1弾買えなかった第2弾買いに行ったんですけど、第1弾もう売り切れてて、うん、
あらま、
うん、また買いに行きます、
はい、私は買いました
あとゲームポエム7割さんかなこれ、
うん、
がルルルララっていうのも出してはって、
はい、
これはゲームポエム集っていうのをこう共感してね、
うん、
作りはったみたいなので、これもちょっと買わさせていただいたので、
はいはい、
これもまた読ま
させてい
ただ
いた、うん、いや私もさ、なんかゲームポエム書きたいなと思ってて、
ほうほう、
その参考に買いました。バビルさんの牙は、
うん、
本郷にある、
うん、またそれはリニョリも頑張るかもしれないんで、
うん、
またよろしくお願いいたします。
これなんかサイズがいいよね。
そうそうそうそう。
B5 もっとちっちゃい。
A6 かな。
A6 かなぐらいのサイズ。
うん、
文庫本。
うん、
うん、
すごい A 大きさでね、なんか、うん、持っておけるというか、
うんうんうん。読みやすい。
近くに置いとけるみたいな。
うん、おけいさんも書けるでしょ。ポエム、
ポエム書いたことないけどね、まあ、そのマーダーミステリーとか小説とかちょっとした文章は書くことありますけど、う
ん、ね、
ポエムは書いたことないかな。
結局さ、なんかルールっぽい感じの雰囲気のことを書いてあるね、うん、
その全然ゲームできないけどルールっぽい感じを出す、うん、またはあのポエムっぽいけどゲームできちゃうみたいな、うん、のもまたゲームっぽいらしい。
みどりさんがご自分でおっしゃってましたけど、うん、遊べるゲームもあるし、もうこれは遊べないなっていうものもあるから、うんうん、まあ、意外とこのゲームポエム、ポエムを実際に遊んだ人がいるなっていう感想だったらしくて、だから、まあ、一部遊べるものもあります。
おどうする？3人で1回書いてみちゃう？
とりあえず先人のね、あの作品を見て
見て、はい、あの諦めるかどうか考え
てまあでもさ、あのなんか一回遊んでみてもいいかもね。あこの中の人た
ちで、
ね、うん、ゲームポエム特集もやるかもしれないです。
はい、
あとなんかリニューアル買った？
あとは、まあ、基本的に私あのもう結構ねギリギリ時間はギリギリだったので、うん、テーブルゲームズインザワールドさん、
はい、
の、春ゲーム、うん、2023春のゲーム、
うん、
特集みたいな、
うんうん、
なんか評判になってるゲームみたいなのが事前にバッと出てたじゃないですか、うんうん、それを見ながら、
ま、追いかけて、
うん、チェックしました。でもう一つだからそこで載ってたのが「逃げろトンカツザウルス華麗なる海へ」
トンカツザウルス、トンカツなんよね。
そう
逃げてるよね、
うんうん、現状ゲーム性は分かんないですけど、4人から6人、4人と6人、
そう4人または6人で遊ぶ、
イカラジではできない、
そう3人でできなかったらちょっとしょんぼりしてるんですけど
確かにこれちょっと機械見て遊ばないといけないなって思ったんですけど、ね、やっぱりこのザーッとタイトルが並んでる時にめっちゃ気になったんですよ、
うん、
名前がキャッチー、
名前がね、
そう
そう、であの実際に中身見てみても、あの恐竜カードっていうので、
うん、
とんかつを乗せた恐竜
トンカツザウ
ルス、背びれがトンカツになってる恐竜ですね。
そう、ソフトクリーム乗せたザリガニとかがいてて、
うん、
でまあそれが逃げるんでしょうね
多分逃げるんでしょうね。
この作者さんいい意味でおかしいよ
なんでこれをねこんなキャラクターにしようと思ったのか、うん、
ツイッターで見たけど、うん、このトンカツザウルス、うん、とかその不思議な生物たちの説明の適当な言葉考えてるのが一番楽しいっていう、う
ん、あー楽しそう、うん、
絵本書けそうやもんね、
うん、
そうね、
説明書の最後に載ってるもん、このトンカツザウルスはどんなもの
か、どういう生態なのかっていうね話が載ってるんですけど、そこが楽しいらしいです。か
わいい、あこういうのいいですよね。
ゲームもあるけど、
うん、
設定に重視してるっていう結構少ないよねう
ん、うん、確かにね、
うんうん、
設定もりもりのゲームだったりして、はい、あとまあアニマルビンゴね、
あそうそうそう、あの
去年かな、
そうですね、
去年か一昨年かバーナーゲームさんが出て
た、再販出てましたね、
うん、
アニマルビンゴ、もうこれはもうパッと見だけ、パッと見で買いました、パッと見で買うことを決めました。
コンポーネントとして、
うん、
アニマルたちが、
そう、
はい、あの何ていうんですかね、これはソフビ、
うん、
ソフビの人形が入ってるんですよね、
なるっすよね、
わあ
でこれ赤ちゃんにいいね、
確かに
とんかつじゃないザウルスも入ってます
恐竜ザウル
ス、ほら恐竜全部恐竜や、これ、
えこのさなんか白クマの巾着袋ついてきたん、
うん、それごと、それとあの、ルール渡されて
すごいだからその中にいっぱいこうアニマルが入ってるんですけど、
そう白クマの巾着だけでも価値あるぐらい、
かわいい、
うんうんうん、
それから30個ぐらい入ってるんかな、
すごい、ね、
これをビンゴさせるんかな、
う
ん、
そう、これはあの作る大変やろな、
うんめちゃくちゃこのソフビ仕入れたんやろな、
そうだからあの勝負数だったと思うんですけど、うん、あのパワーナインラジオも聞きましたけど、
うん、
そんなことをおっしゃってましたね
予約ね、あの
超愛してみたいな、
このイカというおっさんが、
はい、
どうも予約してたリニョリです
衝撃的な、
リニョリさんねちょっと目見開いて瞳孔開きかけたと思うリニョリねってなそんなお名前なんかなみたいな知らん人からすると、ね、
確かに
そういう感じになるからって、これすごい、あのこれは遊んでみたいっていうか、
ああそうやね、う
ん、あのねこれでしーちゃんも喜ぶ、
そう子供のおもちゃにされないうちにちゃんと隠しておきます
いや
これ出してやったら普通に遊ばれるもん
遊ばれるのもあるし、
うん、
とりあえず自分のものにされるよね、
そうだよね、
絶対なくなるよな、
うん、これは私のって言って取られる、
これはそうそうそう、あ買っちゃいかんで、ね、逆に小さいお子さんいるとこではこれね、すぐコンポーネントなくされる
か、もしくは1歳児に食べられるかどっちかですね、
そうですね、
探さないかい、よだれベタベタ
ベタベタになると思う
まあね、そんな感じでいろいろ今回買ってきましたということで、はい、あのゲームマーのゲーム紹介でございました。
はい、はい、紹介とも呼べないくらいのあれですけども
そうですね
の声になってるけど
声出てない。
エンディングでございます。
はい、
はい、ボドータのコーナーでございます。
はい、
ハッシュタグイカラジでつぶやかれているものを勝手に読めるコーナーでございます。
勝手にね。
はい、
はい、ボドパパさん、憧れのイカラジリニョリさんとスペースで話すなど貴重な経験をしました。ありがとうございました。勇気を出すきっかけになったボドゲ先生の音声配信にも感謝です、ということで、
はい、
これね、平日のお昼に、うん、なんか仕事 しながらスペースしてたんですよ、うんうん、
はいはい、
そしたらなんかボドパパさんがそう入ってきてくれて、
うん、
でお話ししたんですけど、うん、一回聞いてますみたいな感じで、
ありがて
すごいね。
そう、あのこのボドパパさんが入られてるのが、
うん、
母教会、正式名称なんだろう、
あれ母教教じゃなかった、
母教教、
あ母教教か、
日本ボードゲーム教育協会、
あそうですねに入られてて、
うん、
でまあその話聞いたりとかしてましたね。
じゃあ続きまして、はい、ダルニさん、
うん、
ダーウィンズジャーニーの説明を聞いていて、実際のダーウィンの足跡、ビーグル号による世界一周、標本採集、帰国してからの自然淘汰説の発見とはいろいろ異なっているのでもやる、ルールブックの冒頭のテーマ説明だけ日本語で読みたいなということでございます。まあね、ダーウィン先生の本当の足跡、
うんうん、
私存じ上げないもので、うん、合ってるかどうかすらわからないんですけれども、
そうね、
冒頭のテーマ説明は結構ね、うん、あのシンプルにちょっと手短なので、
うん、なるほどなるほど、
結構ねゲームの説明部分に関して言えば私が結構そのルールから読み取って補足入れてる部分もあるので、
うん、
まあ、必ずしも一致しないかもしれないです。
確かにね、
まあ、そういう意味でもね、気になる方ぜひ読んでもらったらいいのかなと思います、うん、
はい、
ダーウィン、はい、じゃあ、私、うさけまんさん、なにわのカタン王決定戦で毎回イカさんはスコアを集計していただいているのですが、いつもありがとうございます。ポッドキャストでなにわのカタン王のことを語ってますね。なにわのカタン王について触れているのはおおよそ6分30秒から10分45秒の間です。
はい、すごい丁寧に、ね、ありがとうございます。
もううさけまんさんすごいのよ。
何
そのカタンの関係のカタンをやってている系の会のリストバーって作ってくれた
とか
して
、
もうさげまんさんのとこ見に行ったらもうカタンどこでやってるか大体わかるっていう、
うん、
もうほんで酔うとすぐ寝るって
その情報プライバシーよ
あのね、二次会で横になってはったり
あそうなんだ。
今回すごいうさげまんさんと喋りましたんでね、
はいはい、
すごい嬉しかったなっていうか、もう何やる方をね、もう毎回俺いつもカタンしてなくてその時だけしか出てきてないのに、うんうん、すごいみんな覚えてくれるから、
うんうん、
忘れてくれていいのよって感じなんですけど、多分このイカラジオ聞いてないと思う今日ね、
うん、まあかか、うん、カタン王の人たちはカタンしか興味ないから
知らんけど、
うさぎマンさん聞いてくれたんやっていう、
確かに、
ね、
嬉しさまである。はい、うん、
はい、じゃあピピタパンさん、ピピタパンボドゲラジオ感想まとめの、楽しみ方、
うん、
イラストを見ながらこんな話があったなと思い出したり、興味を持った放送回を聞いてみましょう、
うん、
ということで、いろんなポッドキャストの名前があって、
うん、
協力のもと動画を作りましたということで、ゲーム前の宣伝かな、
うん、その
に挙げていただいてます。
切り取りのこの動画グロいよね、
すごい。だからいろんなポッドキャストから音声を抜き出して、うん、それとピピタパンさん あの漫画とかイラストを組み合わせて動画にしてるんですけども、うんうん、ぜひ見てください。
どれぐらい覚えててどれぐらい賢いねっていうね
いろんなポッドキャストのねハイライトがもうこの動画だけでも楽しめるんですが、
確かに
そんないちいち聞いてそこまで内容覚えてない で、
うん、
でそしてこの素敵なイラストが、
はい
はい、ピピタパンさんのボドゲラジオ感想まとめという本にまとまって今回発表されてたわけですね。
めちゃくちゃ分厚い本、
分厚いよね、
うん、
これはねもうぜひ画集として
そう
あのボドゲラジオ聞いている人たちにしか刺さらないんですが、
いや確かに結構ね見てるとなんか懐かしいなっていうのが出てきてますから ね、
あ素敵なあのビックリマン風シールいただきましたね。
本当や、
作っていただきまして、
そう、はい、めっちゃキラキラしてるよね。
すごいよね、
こんなん作れんねんなって
思って、うん、似顔絵も似てる、
似てる、
簡単にあげれないっていう、これあのどう扱おうか今悩んでます
ね。確かに、
あと大量発注もお願い 願いします。
イカラジで何かの賞でこう配るか。
そうだね。
またね、なんかあの、コマを作ったじゃないですか、うん、コマも切れてきたんで、
う
ん、
確かに
あのこれ次プレゼントできればなって考えてはいるんですが、まあ、はい、大量発注できればね、
うん、はい、では続きまして、
はい、
ギヤマさん、
はい、
そういえばイカさんに挨拶できなかったなということで、こちらは現場の感想に関するところですかね、
うん、
はい、
そうなんですよ、今回本当に会い忘れた人が多くて、
うんうんうん、
なんかあのマジック・ザ・ギャザリングのとこではそのスノーさんとかね、その昔の知り合いがわざわざ東京まで来て、ね、あのなんかマジックのレクチャーとかやってたりとか、
はいはいはい、
だからいっぱい人が集まりすぎて、
うん、
もう会い切られへん、ね、
確かに確かに。
あの何もせず人に会うだけでも時間足りひんっていうレベルになってきたんで、うん、あの会いに来てください。
はい、このような形ですね、ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいていただきますとイカラジストと認定しまして読み出させていただきますので、どんどんお待ちしております。
はい、
お待ちしております。
はい、じゃあ告知、
ボドゲフリマ、
うん、
イン、中もず、
はい、
ありまして、
はい、
日付が6月4日、
はい、
もうすぐやわ、
うん、まや、
やべえわ、
もう半月、
はい、11時から15時となっておりまして、
うんうんうん、
あの入場料いただきます500円です、
はい、
その代わり80ブース来てます、
うん、
はい、
あともうフリマ、関西のフリマなんでもそんな500円なんてすぐペイできるレベルでもめちゃくちゃ値引きするし、もう遊ばせますよ。買い物という遊びをさせますんでね。
なるほど、
そうですね、
はい、ご期待のほど。あと、まあ、あの創作ゲームね、
はい、
できはったりとか、もういろいろ、結構ボドゲフリマって言いつつ結構よろずに、うん、今回なんかいろいろ企画も考えてらっしゃるっぽいので。
なるほど、
うん、だから今まで の、ね、あのコロナ禍もちょっと収まってっていう状態で、うんうん、またいろんなことをやっていこうっていう始まりなので、うん、
はい、
あのぜひ来ていただけたらなと思っております。
はい、はい、我々もイカガヤという形で出展させていただくと。
はい、はい、そうですね、我々のブースが、てっちりの2です。
はい、
それ
てっちりの2、
あの他にはだからたこ焼きとか、
うん、
イカ焼きとか名前がついてるんですけど、
はい、そう、あの各島ごとにね、
はい、
名前がついてるわけですけど、
なぜ俺はイカ焼きじゃなかったのか。
それはイカさん焼いてまうからやろ。
逆にイカ焼きじゃないっていうのが面白いぐらいのレベルなんですけど。
はい、
てっちりてってなるから
ね。まあ、基本的にはね、イカさんがいてて、
うん、
で私とかりのりさんも、子供を連れて、
うん、
途中遊びに行ったりするかもなというぐらいでございますので、
そうですね、
運が良ければお話できるかもしれません。
はい、
はいはい、
今回もカタンチャンピオンにお手伝いの依頼かけておりますので、
うんうん、
はい、あのカタン系のことをね、喋りたい人は来てください。
はい、はい、
というか感じで、エンディングメッセージです。
はい、
このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、 Twitter アカウント @IKARAJI 宛てにいただければ大変嬉しいです。
RAJI ね、 DI、うん、じゃないからね。
はい、
はい、
じゃあ今回のお相手は
イカと
リニョリと
OKでした。
いかがー。